私がイギリス勢の一人目としてちょっと喋りたいと思います。私の、スタディの、タイトルはアテンティブです。
で、
イーストロンドン大学と、スクール、あとメトロポリタンユニバーシティとバートレットスクールが入っています。で、バートレットの方と AI の方は今回のこのレビューに参加されていないので、よろしくお願いします。で、私のスタディアテンティブネス、 要するに コンテクストに対していかに親切でいれるかというのが課題でした。ただそれにあたってコンテクストがどこにあるのかという設定は、任さる、個人に任される。で、私の場合はそのコンテクストを自分の記憶っていうものに任せ設計をしました。で、その記憶の読解を、ペンを走らせてもう自由奔放にやっていったらどのような形態が生まれるのか、どのような、光の入り方だったり、そのインテリアのクオリティが生まれるのかという、そういうコンセプチュアルなプロセスを得て実際のこう建築を作るという、そういうそのある種リサーチのプロジェクトなんですが、そのリサーチだけど物で表現するという、そういう課題です。終わります。
今1分、
はい。次、安倍さん説明お願いします。安倍さんの作品の方はこちらのこうドローイングが点在しているもので、ポートフォリオはこちらになります。ではよろしくお願いします。もうちょっと大きい声で。
安倍マリコ。あ、はい。すいません。聞こえますか？
はい、大丈夫です。そのくらいで。
はい。日本で中澤先生の学部を卒業してまっすぐ大学院に入ってまいりました。今回の展示でメインでは本で展示させていただいているのですが、まずパネルではご説明させていただくと、ご一見、どこまでがコンクルーですかわからないダーペンなんですけれども、これらは大きなイメージの集合ドローイングは A1 で書かれています。サミットで学んだ主なことは、自分の感覚が1対1で伝わる手という道具を用いてドローイングや模型と向き合って、そこの時を結構アクシデントや偶然、それらの質を自らに定着させることで各々のプロジェクトにこう発展させていくということでした。はい、
はい。
この展示のパネルなんですけど、主にこの3つの特色とメインプロジェクトから成り立っています。まず、3つのワークショップから説明させていただきます。1つ目のワークショップが、ハンドドローンのワークショップで、自分の子供の頃の記憶から3段階のドローイングを行うというものです。で、2つ目がアーバンプラクティスで、自分の家の地形から市内までのマッピングのプロジェクトになります。3つ目がコンクリートモデルのワークショップで、これを初めに園の機能デザインに向かう時間前に、レッサの地図の断片を渡されて、その地図から見てイメージでハンドドローイングを行い、その後、1000分の1のコンクリートモデルを作るというものでした。これらの3つのワークショップをして、メインプロジェクトであるウクライナの大の星をレッサ国家に残したんですけれども、そこに日中間の取り組みを伺いました。
はい、もうちょっと端的にお願いします。
レッサで行った時は、
これ時間過ぎてるぞ。
ドローンに行って、断片的にドローイングによってスタディを行っていき、そこから自分で基地を選び設定していきます。こちらにある家族のエリアの中から、都市の市内の中心部、19世紀のこうグリッド化された都市なんですけれども、そこを選びました。自分のその中で自分の 設定した3つのテーマは、まず、グリッド化された歴史的な都市への戦略ということと、2つ目にオデーサの既存のすごい豊かな中庭空間というものをどう残していくかということと、3つ目が、オデーサというのはマーケットや不法バルコニーというものが至る所に見られて、規制されたような規制都市というものなんですけれども、ようなところで、それをどう生かしていくか。
あとは質問を取るという形で説明をお願いいたします。安倍さん、自動音声あれ、やった
安倍さん、
次そうですね、で実際のところは、2人だけしかいないんですが、私の方で簡単に、あ、もう一人いいのか、もう一人います。あきらさん、
あきらくん、あきらくん、聞こえますか、
はい、作品の説明お願いします。
はい、大丈夫です。
クオリティを還元するというような構造で成り立っています。それで今回展示させていただいたのが、3枚の写真と南海さんのイメージとあとコンセプトの模型になるんですけども、もう一つはテクリチャーのブックレットがあります。で、まあ、プロジェクトの主題としましてはライトオンテクスチャーっていう感じで、テクスチャーのあるマテリアルで光の仕事にして、空間がパワフルということをポイントにやっています。で、ちょっと
明君、
はい、
はい、大丈夫です。
じゃあ以上です。
はい。
以上。
そう、ちょっと。じゃあちょっと見てください。
はい。でですね、あとこちら、1、2、3名と4名の方がイーストロンドン大学からの出展者です。でイーストランド、あ、こちらはバートレットなんですが、ここまではイーストロンドン大学になってまして、でこちらの方がバートレットスクールになってます。でイーストロンドン大学はすごいマテリアルとか、アトモスフィアとかそういう話議論する大学なので、あと実際にあるものに対するすごい信仰心というかがあって、
でそういう感じがするけど、
ね、ですね、そうです。で
それは学校の方針なんですか。
学校のそうですね、思想というかベーシックなところ で、うん、でイーストロンドン大学っていうのはピーター・ソルターという方が始めた大学だったので、すごい、
誰が今教えてられる、
今名前インターナショナルに有名な方は全くいないんですが、そのピーター・ソルターの
お弟子さんは結構有名じゃないですか。
そうですね、そのお弟子さんとか、あと以前、90年代に AA にいらっしゃった先生方がこう流れてきていると。
例えば A だとこういう位置づけなんでちょっと違うかもしれないですけど、シューマッハとかいう人はどうなんですか。
そうですね、
バートレットはそのなんかこういう系のあるじゃないですか、はい、いわゆる、ピーター・クックの周辺みたいな、
すごいバートレットはすごいナラティブな話を常にし続けているの で、 でそれ対照的に AA では、今、プラット先ほどアメリカの方にあったようなそういうアルゴリズムとかそのソフトウェア、はい、を使った携帯操作、空間操作っていうものにすごい興味を持っている学長がその指揮を取っているので、 今の段階ではすごいそういった風潮があります。
対して大切そのイースロンドンは、
そうですね、以前の AA でやっていたようなことが今イースロンドンに流れてきていて、
例えば バース大学って大学院はないかもしれないけど、すごいプラクティカルに、なんていうかオールドスクール的に、はい、質実な教育をやってるところがあるじゃないですか、はいはい、それと例えばそこから AA とかに理論をやりたりする人がいると思うんですけど、ロンドン、イーストロンドンっていうのはどういう人たちがいるんですか？
すごいプラクティカルな興味を持っている人の方が多いですね。
また理論、そこから理論をもう一回やるっていうのがあって、
はい、ただその他の大学のプラクティカルさとはちょっと違くて、そのプラクティカルの中にいかにコンセプトを見出せるかという話をしている大学なので、そのスイスみたいにディテールに何かが宿っているみたいな、そういう話ではもうちょっとなくて、
それはなんかこうコンセプトのタウンでこうなんていうかあるんですか？例えばマテリアルと的アプローチとか、なんかこう歌ってるユニットとかあるじゃないですか。
はい。
そういうのとか。
そうですね。基本的に手を動かせとか、素材、実際のものを使って建築を考えていけっていう話をよくされるんですね。で、なんだろう、模型作るのにもコンクリート使えとか、それに対する、まあ、逆に危険ではあるんですけど、そういうなんていうか、物の力強さに対する信仰心というのがすごい強くて、で、
いや、なんか例えば1対1のモックアップとか作ったりするんですか？
はい、そうですね、楽器の途中のセメスターでワントゥワンのそのなんだコンストラクションワークショップというのがあって、で大体その各大学 AA もそうですし、バートレットでもありますし、イソンでもあって、メトロポリタンユニバースでもそのワントゥワンのワークショップというのが開催されていて、
ワントゥワンというのはその空間規模なんですか？建築、
パビリオン規模、
パビリオン規模
ですね。
A はまた話してますけど、
はい、あれあのくらいになるとちょっと大きめになってしまうんですが、あの半分とかそのくらいのサイズで、実際に作って、見るというそういうワークショップがあります。
おそろ喜ばせで
先に言ってもいいと思うんですけど、なんか今の大学の話はロンドンって4つあるんですよね。バートレットとロイヤルアカデミーオブアーツと、AA とイーストブロンドン、
はい、有名ところとしてはそうですね。
そうですよね。で、なんかそれぞれの違いが少しずつ多分すごいこう作品にも表れてるのかなと思うんですけども、で A の人は今いないんですよね。
今はいないですね、はい、で A の方はこちらにいます
。はい、それはちょっとまだ見てないんですけど、イーストオブイーストオブロンドン、
イーストロンドン大学、
イーストロンドン大学の方の作品って僕は初めて見たんですけど、確かにこうすごいこう静かな印象というか、そこから何か見つけようとしてるものがあると思うんですけど、ここコメント難しいですね。
いや、なんか例えば僕は写真家のその
何
ていうか、こう展覧会のキュレーションするとしたら、例えばなんかこう何に注目しているかっていうのが、同じマテリアル的なアプローチもあるじゃないですか。光なのか、その素材そのものなのか、の重さとかね。あれはなんかこう、一番、大学は違うかもしれないけども、一番左だったら、その、アーバンフロッタージュっていうか、こう、
はい、
なんかこう、統合、建築の統合の論理よりは、サンプルを拾うんだけど、はい、いわゆるオランダとかって流行ってるのは、マッピング的アプローチじゃなくて、
はい、
本当に証拠、都市の証拠みたいなのをこう変換してボキャブラリーにしていくる、
はい、
すごい断片的なアプローチですよね。それはなんかこう全然 AA とかと違って AA やバトルと違うアプローチがあるのかなっていうふうに見えるんですけど、
バートレットの形説明されたんです
か？今日いらっしゃっていないので、
こちら
これは はい、私もそうです。あの先ほど途中で終わられた方 で こちらの作品は、リサーチ段階で撮影した写真
を使ってこれをコラージュ的に作って、
はい、そうですね。あとここで得た形をこういう模型にしたと、そういう風なスタディ方法になってます。
これで建築が作れるのかっていうところで、それはあんまりこう気にしないで、あのそのアーティスティックな部分、それも大事だと思うんですけど、統合よりも、なんていうか、こう断片を広く。
それ聞いてみたらいいんじゃないですか。
そういうことを。
だから興味深いプロジェクトだけど、はい、ここにこう裏打ちされてるなんか料理みたいなのあるかどうか。
正直な話をしてしまうと、
テクトニック系の話がないよね。
そうですね。基本的にはこういう話になってしまうと理論はありません。私の方の作品の理論はありません。
あります？
ありません。でというのはその理論っていうのはその数学的な理論とかそういう話であって、で
いや そうじゃなくて、多分その理論っていうのは作るための統合のロジックっていうか、そういうことです。
つまり本来ならばさ、こういうものはさ、その場を成立させるためのさ、自任意な素材としてあるわけでしょ。それ一つのさ、情報に置き換えるってことになっちゃうよね。それを成立させてる論理がなくなっちゃうわけだから、はい、そこにはもう新たな論理がなかったから組み立てられないじゃないかっていう質問です。
そうです、
うん、単純な質問をしていいですか、
はい、
なんでこんな写真が多いんですか。ほとんど全部写真ですよね。図面がまずない。あ、一つだけありますけど、
深く作っておっしゃった割にそのこれで作れるのかっていうのが否定的な意味じゃなくて、どうやって建築を作るつもりなんだろうっていうのを聞い
てます。そうですね、私の作品でいうのもあれなんですが、そうですね、まず表現の方法として写真がっていうの、写真が多いっていうのはその情報としていかにシンプルに抑えれるかという、そういう話だと思うんです。表現する場において、でその、あと写真が多いというのはインテリ、こういうのだとその場にある空間の、雰囲気、英語で言うとズントンが言ってるようなアトムスフィアみたいなものをいかにこう表現するかっていう、単純に表現するかっていう時にすぐ写真っていう方法がよく撮られると思っています。
だけどそれはパッチワーク的には作れないじゃないかって。
そうですね、例えばそれはズントンはそれはスケッチで線量を使いたいですね、はい、もうちょっと抽象化して、はい、情報を自分のフィルターで写真するわけですよ、
はい、
あるいは分かんないけど映像があって、写真の上にこうあるボリュームだけ赤くパッと載せたり、
はい、
なんかそういうこう変換が見えないというか、そのサンプルだけ集めて作れるのかなって、そうなんかダメなんじゃなくて綺麗なものがいいんですけど、それ次どうするんだろうって。
それはすごい。
例えばこれもさ面白そうだけどさ、この手の痕跡みたいなものあるじゃない、
はい、
これって我々図面描くけど、どういう指示を出すことができるのか、自分で作るって話だから建築じゃなくて彫刻的な話だって。
最初の出だしとしてはこの場合だと彫刻的な話にな
ってしまう。自分が考えた質をどうやって第三者に伝えて、それを成立させるね、はい、システムをこう考えてるのかとか、そういうことをひっくるめないと、それは現実的じゃないです、
まあ、あとやっぱりスケールもありますよね、うん、
そう、質を想像するのは自由だけどさ、それを作るんであればそれは論理が必要です。仕組みがシステムが制作させる、それ抜きには金目じゃない、写真でできたと、うん、
まあまあだからこう
そういうことを言うんであればね、
建築の設
計物を作るあるいは言わない話とか
で、その統合の
意味
は理由じゃないあるんじゃないのかな。
ですね、そうですね、各自その論理は多分持っていると思うんですが、それもあります、実際のところは。あと、
まあ、でも今の、まあ、園田君が代弁してるとほとんどなんかコンマ 2% ぐらいしか言ってなくて、ただそれはなんかその成立以前の話なんだよね、その物語としては。でもその成立以前の話はしようよ、もうしようよっていうのがなんかイーストロンドンの成立研究の話だとすると、それは僕は分かる。
それはそうですね。
だからそれはなんかその成立以前っていうことをどれだけ大事にしてるかっていうこととか、写真を使おうがスケッチを使おうがなんか彫刻を使おうが、それは僕はいいと思うし、でそれを一回世の中に出したときに研究成果させる方法論はないって言っちゃうと多重できないじゃない。
でも素材としてそんなにこう新しいなんだかなっていうのね。作ってるのは楽しいけどね。
そうそうそう。
なんかピカとしてる。的な延長に見えちゃうと、やっぱなんか最近日本でよくやれてるその感覚派的なものと同じに見えちゃうかな。
その現在日本で言われているようなその感覚派っていうのは本当に感覚だと思うんですよ。要するにコンテキストのないところに感覚で作ったものをボッと置いてしまうと、というのちょっと違くて、その感覚を得る源がどこにあるかっていう時にその敷地にあって、でそれを自分を介してこう翻訳させて形にしたものがこれなんですという、そういう方法が、まあ、私なんですが、
そういう話でもそうなんで聞きたいんですけど、そうなんで、なんかほらすごくこうマテリアリスティックな世界に生きてるじゃないですか。こういう話題をどういうふうに引き受けるのかってちょっとその分に聞きたいんだよね。
あんまり引き受けるないんじゃないですか。うちはバックグラウンドがもともと安藤事務所にいて、でそれでコロンビアに行って、でショップにいてなんで両極端やってきてるんで、ね、うん、僕はこれ本当にコメントのしようがないというのが正直なところなんで、いや面白いと思うのはそのさっきの話題に戻っちゃうような感じなんだけど、まあ、壁ごとの対比みたいな話で面白いと思うのはやっぱり表現しようと思う力点というかが、なんかこう特にあっちと比べた時になんかもう空気感とかそういう感じのものを大事にしてるんだっていう、要はプレゼンテーションになってるじゃないですか。でそこがあるっていうこと自体がもうやっぱりその表現する意図っていうことで大事なことだと思うし、それの、まあ、手段方法論を伝えるっていうのももちろん建築の一番大事な一つの柱ではあるけど、それが全てでもないし、じゃあそれのどっちを選択し表現するときに選択したかっていう、その選択をしたっていうことがここまでうまく壁ごとに出揃うっていうのが面白いなっていうのは、うん、例えばあっちのスイスの方に戻ると、じゃあブリックの目地の幅が 1.5 ミリか 2.5 ミリかっていう表現の違いっていうのはやっぱり建築で実際大事になるわけじゃないですか。でそれの違いの語りができるっていうのは、多分レンガっていうもう100年1000年の歴史があるやつで表現方法が出尽くしている中で、そこの中でいろんな人がやり流しているせめぎ合いの中で攻められるスペースが残っているところでどうやるかっていうことになると、もうそういうところまで持ってって勝負しないと違いが出ないんですね。それに対してコロンビアとか、まあ、アメリカとかプラトとかっていうのはコンピューターって本当に10年とか20年しか歴史がないやつなんで、日進月歩で変化していると、だからインパクト出やすいんですよ。ものすごい勢いで 10% 20% 進歩しちゃうから月ごとに。ただその代わり危険なのは、インパクトあるものが簡単に表現できちゃうんだけれども、それはあなたの表現かって言ったら多分技術的なもの、ソフトウェアがすごいんだって、でそれを発見したことがすごいんだって、別に内面から出てきた私の表現したいものがこの形になって出てきたかって言ったら、そういう可能性ってほとんど多分なくて、でそれに気づかずに走っちゃう危険性っていうのは、ああいう新しい技術を使っているのはすごくあるので、逆にこういう自分の中でどういうなんかニュアンスとか空気感みたいなのを出したいんだっていうところを徹底的に拡大してみる視点みたいなのは逆に見るべきなんじゃないかなというのは思いました。だからここなんか空気感みたいなの出てるプレゼンターもないですもんね。
今回の場合、そのイーストロンドンが少し多かった、出展者として多かったっていうので、この面がそういう特徴が出てしまったんですが、あとそうですね、
私はあの安倍さんなんかさ、その写真じゃないけど、しつこくなんかさ、なんかこう自分の指の指先切って血で書いてる感じ。だからその空気感っていうか、なんかなんとかな、なんか空気っていうかこうなんか吐息感みたいなね。
安倍さん。
そういうものまで出てきちゃってて。
はい。
まあ、だからそれが多分建築でなんか全面的に覆われるとすごい使うユーザー側は息苦しくてしょうがない時もあるかもしれないけど、多分
安倍さん。
安藤さんの建築ってどっちですか。
あれは恐怖とパワーの。聞いてないですよねこれ。大丈夫かな。
安倍さん。
安藤建築は実はすごくロジカルで、なので、でロジックの中ででもどっかで意図的に破綻を自分でそこにわざと作って、そこに緊張感とかこのうまいこう凝縮された意図みたいなのをどう織り込むかっていうことはすごく意識的にやってる人なので、そういう意味で言うとすごく言ってみればコロンビア的なところもあり、スイス的なところもあり、やっぱりそれはうまく全部意識して持ってるんですね。ここがうまいところ。